株式会社コンシス代表取締役の大浦正勝さんで、自分のスキルを棚卸し、みんなで作るビジネスモデルということで、まず最初にコアをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、私株式会社コンシスの大浦と申します。ちょっと簡単にまず自己紹介の方をさせていただきたいと思います。ちょっと画面が調子が悪いですね。それちょっとプロジェクターかな。ちょっと間もなく映るかと思います。ちょっと簡単に先に自己紹介の方をしていきたいと思うんですが、私どもの会社はウェブコンサルティングの会社をやっております。 できたのはまあ短くてですね、昨年の7月です。で、まあ、過去6年ぐらいですね、青森で、ウェブのどちらかというとそのビジネス寄りの、仕事をいろいろと、させていただいておりました。で、会社のコンシスっていうのはこれよく聞かれるんですけど、実はコンシステントという意味、守備一貫したという意味があります。で、自分自身結構商売寄りの、ことに興味があって、まあ学生時代もそういうものを勉強してきていて、でやっぱり結果が出ないウェブの使い方だとなかなか最終的にお客さんがついてきてくれないということを感じておりまして、まあ、最初のもちろん作るところから収益上げるところまできっちり守備一貫してやってあげましょうというような意味が、込められています。で、普段やってることってウェブとビジネスとウェブのマッチング、これほとんどやってます。で、これは農業とマッチングしてたり、観光業とマッチングしてたり、製造業とマッチングしてたり、これまちまちです。で、時と場合によってはウェブ使わない方がいいんじゃないのというような、ことも考えています。で、まあ、脳みその中としてみたら大体ビジネスのこと8割ぐらいでウェブのこと2割ぐらいしか考えてないような、スタンスです。ですから完全に外向けというか、企画だとか提案だとかその部分を中心にやらせていただいております。もちろんものづくりも多少するんですが、今はもうほとんどですね、チームをうまく組んでやるように、しております。で、ちょっと簡単に先にビジネスモデルの重要性ということでお話をさせてもらいます。ビジネスモデルというのは、商売の仕組みだというふうに、言えます。で、商売する、で、利益を生む、これをきちんと繰り返していかなければですね、どっかでその費用対効果が合わなくなってですね、それはやっぱりやるのが意味がないなということでお客さんを辞めてしまうということが、よくあります。で、ビジネスにおけるウェブっていうのはどういうことかというとですね、仕組みを作るための道具だと思います。ですから何を作るか分かんないですけど、このハサミですね。で、ハサミを使うのが上手い方、あまり上手くない方がいると思います。これはウェブの技術だと思います。ただ何作ったらいいか分かんないとですね、せっかく腕があるんですがなかなか、うまくいかない場合が多いです。で、優秀なビジネスモデルとですね、ウェブの技術が、両方合わさった時にですね、ビジネスが結構成功しているなというふうに、感じています。ちょっとうまくいかない理由なんかもあると思います。私も青森で6年ぐらいですね、この営業してるとやっぱりちょっと難しいお客さんに出会ったりですね、することもやっぱり多いわけです。で、とかくちょっと青森の、お話をしてしまうと、ウェブのリテラシーってあんまり高くないことがやっぱり多いです。ですから、ちょっととんちかなお客さんたちにもよく出くわします。で、この間もちょっと大浦さん困ったことがあるんだけど相談乗ってもらえないかと、で、某協会の方が電話をしてきたんですね。どうしたんですかと言ったら、その会社、その協会のですね、さんでバナー広告を募集していると。で、そのバナー広告に載せたいお客さんがいると、あ、それはいいじゃないですかというふうに言ったんですね。そしたらウェブはないわけなんですね。まずウェブはないけどバナー広告は出したいって言ってるらしいんですね。で、ウェブもうそもそもそこからちょっとおわっていう感じなんですが、で、それを一緒に説得に行ってほしいということで一緒に行って、で、ウェブを作る目的、さっき安田さんがですね、目的の話をしてたんですが、ウェブを作る目的がバナーを出したいからっていう目的だったんですね、結局。で、それをですね、一生懸命時間かけて説得して、で、やっとウェブサイトを作って、で、まあ、EC サイトを作るかといったら作らずにですね、まあ、ファックスで対応するのがこの会社はいいだろうというような判断で最後収まってます。そういったこともあります。 で、逆にですね、ウェブ屋と言われる、まあ私もそうなんですが、まあ、今日ここに来られている方もこういった方たちだと思うんですが、ビジネスに対する知識がもしかすると不足しているかもしれないと。で、そうするとですね、お客さんもウェブのことは分かんない、こっちはビジネスのことが分かんないということだと、ちょっと重なっている部分が少ないんで、ズレが生じる場合が非常に多いと。で、これはやっぱり改善していった方がいいでしょうと。で、解決の方法としてですね、お客さんにウェブのことを教えるっていうのも一つかもしれないですが、私たちがもう少しですね、ビジネスに対する理解力を上げる、これが、比較的手っ取り早くですね、うまくいく方法かなと思います。じゃあウェブやって言ったっていっぱい種類あるじゃないのということなんですが、もちろん企画運用管理、まあ、プロデューサーとかディレクターと言われる方たちもいれば、当然デザインやってる方もいると。で、コーダーの方もいらっしゃると。で、システム開発、まあ、プログラマー SE の方なんかもいらっしゃると思います。で、こういったたちの人たちのですね、まあ、高野さんも先ほどおっしゃってましたが、やっぱり組むしかないと。いいもの出すんであれば苦手なところももちろんあるので、やっぱり組みましょうと。で、企画屋さん、デザイン屋さん、システム開発屋さん組んでですね、得意な分野を生かした提案を実現すると。で、これでお客さんを、きちんと説得していくという方法が、いいんではないかなというふうに思います。で、よく企画提案考えるときにですね、ウェブのことばっかり考えてしまう場合があるんです。で、うちの会社でもよく中でですね、何か企画を出しましょうというのをちょっと実は定期的にやってるんです。それはプログラムする人、デザインする人、営業する人、それはそういう職種に関係なく、きちんと提案を考えていきましょうと。その時にウェブ以外のこともきちんと考えましょうと。ここに書いてあるようにウェブ、広告、メール、電話なんていうのはアナログですよね。で、接客だったり、物自体だったりサービスだったり、そういったものも、意識する必要がある。ウェブ以外の要素を考慮しましょうということをよくお話ししております。で、ちょっと前置きはこのぐらいで、実際の、ワークショップ、これ、自分のスキルを棚卸しということなんですが、自分たちの得意な分野、今日周りの方たちはですね、いろんな職種の方入っていると思いますので、ちょっとうまくですね、コラボレーションしていい企画を考えていただきたいなと思います。で、ワークショップのやり方をちょっと説明します。で、今皆さんがお座りの席、ちょっと前の方は後ろ向いていただくような形で、6名、机が満卓であれば6人になるはずです。で、6人1チーム、ちょっと欠けてるところは、欠けたままの人数でやっていただきたいと思います。今スタッフの方がまとめていただけると思います。そして、最初にですね、このビジネスモデルの提案内容として目的、あと手段、その理由と、この3つを今回は考えていただきたいと思います。本来はですね、これだけでは企画はもちろんできないんですが、まあ、時間の都合上、収益を上げるために、どういうことをするのかと。で、それはどういう方法を使ってやるのか。で、なんでそれをやれば収益上がるのかという、この3つを最低、出していただきたいと思います。で、手元の方にご資料を配布されていると思います。はい、そちらにも詳しく書いております。で、流れとしてはですね、まずその資料を、活用して、5分間、個人で考えていただきます。で、その後にですね、チームになって25分間ですね、いろいろ企画を考えていただきます。その後ちょっと休憩を取ります。15分です。で、この間にですね、私どもの方で、光るビジネスモデル、これ3チーム抽出して、発表していただきたいと思います。 ですからチームで考えるときは、もしも当たったら、誰が発表するかっていうのも、一応決めておいてください。いや、俺やだよということじゃなくて、進んで、やっていただければと思います。はい、じゃあいよいよ、お題なんですが、もう資料に書いてあるんですが、これはですね、今年やっぱり青森でやるには、この辺のネタを使わなければいけないということで、やっております。新青森駅、これちょっと他県から来た方もいるんで簡単に説明すると、2010年の12月にですね、東北新幹線が青森まで来ます。これで東北新幹線は完結すると、あとは北海道に行くだけということなんですが、これが来るので非常にビジネスチャンスだというふうに言われています。ですから、その、新幹線の来る駅の商業施設の、集客 と売上アップの企画を考えてほしいと。この施設はですね、仮称ですが新青森まるごと館とどっかのウェブサイトみたいな名前なんですけども、こういう名前だそうです。ちょっと簡単にこの、私の持っている情報を全部こう出します。でコンセプト、観光着地型のステーションであると。で、地域から愛される新幹線駅であることというのをコンセプトに作っている、建物だそうです。ちょっと外観の写真が出てます。これ青森駅ですね。ガラスの部分の下のあたりですね、この部分に、商業施設ができる予定になっています。これ下の横の写真はこれイーストアイというこの間、初めて青森駅に入ってきたものです。たまたま私写真撮ったので、ちょっとのけてみました。縄文から未来へほっとして郷愁が感じられる吾妻市。吾妻市って分かりますか、東京の方。居心地がいいとかそういう意味合いです。北の駅になってほしいということです。で、これターゲットとかも一応発表されてます。で、これは鉄道利用の観光もしくはビジネスのお客さんで、第2のターゲットが地域住民であるというふうに公表されております。で、簡単なマーケットとしてはですね、青森市現在の青森駅にはですねラビナというですね商業施設似たような駅ビルがあります。ただこちらはですね地元客を意識しています。でどちらかというとファッションとか雑貨とかそういうものが入っているビルです。ただ今回できる、新青森駅は郊外に全く別のところにできていて新幹線が止まることを中心とした駅なので、マーケットとしては飲食店とお土産のお店でターゲットは県外のお客さんということに、なっております。で立地の特性としては観光地が、結構3キロから8キロぐらいにぽつりぽつりあると。ただちょっと歩いて行けたりするもんではないですよと。で、観光ルートバスの、県内にはなってますと。で主要道路に挟まれた結構いい場所ですよということです。あとは浅虫という地域、あと、波岡という隣の地域の、それぞれの道の駅のちょうど中間あたりになる、場所ですよと。あと青森ですとか弘前という、周辺の都市には、大本線というですね、電車を使って、移動するということも、決まっております。でその施設ができたら実際どういうものがどういうふうになるのというレイアウトなんですけど、 A という方に飲食店と物販ゾーンというのがあります。で B という方には、青森自慢まるごと館、ここが雑貨関係ですね。で、下の方に地場食品、地場菓子お菓子ですね。であと、スイーツのコーナーが専用で設けられるというのが、今のところ決まっております。で映像のイメージの、写真がまあこんな感じですね。飲食店がある、地元食材、待合休憩スペース、イベント広場、カフェ、コンビニ、こういったものですね。で、食品加工品、スイーツ、工芸品で、海産物、リンゴ関連の商品なんかが B ゾーンには並んでいます。で一応今から個人で考えてもらってからグループで考えてもらうんですが、ちょっと、注意事項というか確認事項です。で、完全な提案とかは、まずありません。で今の時間で考えられる、ものをまず考えてください。で目的はウェブ作ることではないです。で、集客もしくは収益を上げることというふうに設定をしてください。で、あとウェブとかインターネットだけにとらわれないように、してください。で、これは、青森県の山本さんからのオファーで、旬だけどツイッターばっかり使わないでねとかいうことです。それと、ちょっとここにない情報もたくさんあります。もちろんもっとヒアリングしなきゃいけないものがたくさんあるんですが、そういったものは、現在はわからないので、常識の範疇で判断してくださいと。であとウェブ以外の要素とどういうふうに融合させるかということを少し意識して考えると、いいと思います。はい、でちょっと事例も1個だけ挙げます。で、これはですね、私どもの会社にいる IT サポーターという仕事をしている方にですね、10分で考えてくれと、君は10分で考えてくれと言った時に出てきた目的、これは、他のお土産店で買わないようにすることでお土産の売り上げを伸ばすという、でどうやってやるのと言ったら切符持ってる人に割引サービスをすると。で、そういったプレゼント 5% オフやプレゼントを実施する。で、それでウェブを使って、情報提供しますと。 で、なんでそうすればいいのかという理由なんですけど、やっぱり旅の最後でお土産を買うので、そこで買うように仕向けてやる。であとは新青森駅に着いた人に、ここで、買うんだなということを、教えてあげると、他のところで買わないで帰りに買ってくれるんじゃないかということでした。もっと多分時間があればもっと考えれるんだと思うんですが、10分ではこれしか出てこなかったです。でこういうようなこの、目的でそれをどうやって、やるのか、でそれはなんでそうするといいのかというこの3つについて考えていただきたいなと思います。じゃあ今から始めますので、今からちょうど5分、まず個人でお考えをください。じゃああと30秒ぐらいでお願いします。この後またチームで考えていただきますので、ある程度まとめてみていただければと思います。 はい、それでは時間になりましたので、これからチームに分かれていただきます。で、一番前の、席の方はちょっと後ろを向く形で6人ずつグループになります。で、スタッフの、指示に従っていただければと思います。
はい、じゃあ奇数列の方が、後ろを振り返っていただいて、で、その後ろの方とチームになるっていう感じになります。で、あの奇数列ちょっと一番最後尾がですね、余ってしまうんですが、そちらは、1列目と2列目の方がチームになります。で、3列目と4列目の方がチームになります。最後列だけ。はい、じゃあ後ろ振り返っていただいて、あとですね、メモ用紙として、はい、白い真っ白な A4 の紙をご用意してますので、なんかアイデアラッシュをしたりする際に必要な方はおっしゃってください。これは何分までですか、オーラさん。
40分までです。
あ、はい、
違います。45分です。
はい、4時45分までに、企画を何かに、あ、お渡しした紙に書いてもらうんですね。
そうですね。
はい、はい、じゃあ、用意ドンですね。
はい、
はい、お願いします。メモ用紙は、そうか。皆さんすいません、発表していただくかもしれないので、まとめていただく用紙に皆さんのお好きなチーム名をつけていただいて、でそれを右上なり左上に書いておいてください。お願いします。
Gracias. ですよ。
Thank you.
京都までのシステム
したので、そろそろ1枚のチームの紙にまとめていただければと思います。あとチーム名も忘れずに考えてください。 ライオン組とかそういう名前でいいので、あの好きなのつけてください。
Thank you.
はい、では時間になりましたので、スタッフの方、用紙の回収をお願いします。チーム名の確認もお願いします。これから今審査の方をしますので、3チームに発表してもらいます。5分間発表してもらいますので、発表するかもしれないので発表者を一応決めておいてください。
はい、回収終わりましたでしょうか。まだです。じゃあですね、回収終わったところの皆さんから、休憩をしていただきます。一応5時には戻ってきていただいて5時スタートということでお願いします。あ、皆さん、さっきオールさんが言いましたけど、発表していただくかもしれないので、まず自分のチーム名の確認と、あと発表者を決めておいてください。はい、じゃあ休憩お願いします。 が、あの皆さんに見ていただきたいので、その見ていただく画面を準備するのにもうちょっと時間がかかりそうな感じですね。はい、はい、あ、じゃあチーム名を、選ばれた3つのチーム名を大浦さんから発表していただきます。
はい、じゃあ発表したい、していただく方は、チームルート4。はい、おめでとうございます。
ルート4の方、はい、こちらです、
次がですね、チーム校長先生。
校長先生、どちらでしょうか。あれ、どちらのチームですか。あ、はい、一番後ろのチームです。
次がチーム秋田。
チーム秋田、チーム秋田の方、じゃあ
なんかで今ちょっと資料が来るまでなんですけど、はい、まあ、選ばれたポイントなんですけども、
はい、
もっといいやつも多分あったかもしれないです。ただキラッと光る部分があったりとか、きちっとまとまってたりとか、いろんな点から選んでおりますので、それ以外にも、はい、たくさんいい、企画はあったと思います。
はい、
じゃあ順番は今発表した順番に、はい、お願いをしたいと思いますので、はい、心の準備をお願いします。
はい、はい、じゃあお返ししてきます
。じゃあ一チームですね、5分ずつ発表してもらいます。で5分お願いします。そうですね、ルート4の、方から順番に前の方に出てきていただいて、スライドの方にですね、今皆さんが手書きで、書いたものをですね表示しますので、もう少々お待ちください。スタッフの方、ホワイトボードを使ってもいいですかという、
はい、
いいですか。
この裏にあるんです
けど、
いいですか、使って。
はい、
はまだでしょうか。 実はこれ私もですね、自分でワークショップのお題を作ってから自分でもやってみてるんです一度で、そちらの考えたものは後ほどフォローアップメールで、流す予定になっておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ちょっとね時間がやっぱり、25分ぐらいだと短いのでなかなかまとまったやつを、作るのが難しいかなと思うんですが、結構まあ、発表していただく中にはまとまっているものもありますし、あとすごいとんがっているやつも、ありました。今ちょっと画像来ましたので、取り込みます。ちょっと見えないかもしれないですが、これチーム、ルート4さんのやつだと思いますので、じゃあここから発表お願いします。
はい、チームルート4の、立田と申します。よろしくお願いします。我々が考えたのは、まず目的なんですけども、この新青森駅に訪れる人の、1人当たりの売上単価を上げること、それから、リピートの売上を上げるということを中心に考えました。で、すみません、本当に字が汚くて恐縮なんですけども、手段としては一応3段階に分けてます。で、まず一つは集客、それから、その接客というのはその新青森に来てもらってからの話です。で、最後は、リピートと、この、3段階で、考えてますと。で、この3段階の手段のお話をする前にちょっとこちらのホワイトボードを見ていただきたいんですけども、まあ、基本的には東京からいらっしゃる方が圧倒的にまあ多いかなと思ってるんですけども、すいません、ね、開けたり下げたり。で、この、コンタクトポイントはどこかということを考えました。で、新青森駅、まあ、すごく私もあの新聞で見てすごい施設になりそうだなというのはあるんですけども、おそらく新青森駅だに行きたいということだけで来るという方は、なかなか、まあ、少ないんじゃないかなということで、やはりここはいろんな、行き先に行く、まあ、拠点になるんだろうなというふうに考えています。その時に、多分ほとんどの人は新青森駅に何があるかって知らないで来る人が多いんだろうなという中で、どうやってその告知をしていくか、認知してもらうかというのを考えましたと。そうすると、まず一つは東京駅から新青森駅までのこの新幹線の車内っていうのがまず、大事な、ポイントになるなと。それから、新青森の 駅に着いてから、まあ、在来線とかバスを使って移動ということがありましたので、この交通手段の、中で一応マイカーもあると思うんですけどマイカーは今回は、ちょっと、覗いておりますということで、ここでいかにその、理解してもらうかということを考えました。で、まずこの新幹線の車内なんですけども、ここでですね、よくあの新幹線の座席に、ガイドブックみたいなのが挟み込まれてたりあると思うんですけども、あそこでこの新青森駅の中にある、物販飲食の、まあ、ガイドブックというものを、配布しまして、さらにそのガイドブックには、ただ配っただけではですね、やはりここからすぐ旅立たせてしまうと、せっかくのチャンスを逃してしまうので、ここでまず着いた時に使ってもらえるようなクーポンブックを、用意しようと思っています。で、これは、3回使えるものなんですね。で、どういうことかというと、新青森駅に着いた時に使えるもので、どっか行き先があって、で、また帰り、ここから帰りますから、ここで使うものっていうのがあります。で、まあ、私もそうなんですよ。お土産っていうのは基本的に青森来てすぐお土産買う人はいないと思いますので、お土産を買えるときに買うだろうという想定で考えたときに、まず着いたときの飲食、それから帰るときの飲食、そして帰るときのお土産物販ということで、この3回で使えるような、クーポンブックを、用意しますと。 でさらに、新幹線の中で、まあ、クーポンブックはですね読んでしまえば終わってしまいますから、そこからさらに携帯とかで、新着情報とかイベント情報とかっていうのが、新幹線の車内で事前にチェックできるようにしておくと。また、時刻表なんかも用意しておいて、ここに着いた時に例えば60分待ち時間あるから1時間ここでやれるなとか、30分あるからちょっと軽く食べていこうかっていうような、事前の予定を立ててもらうのをこの新幹線の車内でやってもらうということです。でそれで、3つ全部コンプリートしたらさらに得点というのを考えております。それから接客というところなんですけども、私がいつも思っているのはお土産屋さんで、まあ、アスパムもそうなんですけども買うときに結局いっぱい買うとですね、送料がかかってしまう。これが非常に重たいと、いうところがありますので、ここでやっぱりどっさり買ってもらうためには、他の事情全く考慮しないで言ってますけども、ここでどっさり買ってもらうためには、何円以上買ったら送料無料という形での、まとめ買いの促進をすると。さらに、ここで、飲食または物販の売り上げを上げるために徹底的に試飲試食をしてもらうということを、考えています。やはりそれ食べないとわからないというところがありますので、それをやってもらうと。で、そういったことをやって、まあ、また帰ります。で帰った後またその、商品を食べたいとか欲しいというので、お買い物しに新青森に行くのはなかなか難しいかもしれないので、この帰るときに帰った後にですね、帰った後からリピートで気に入った商品をまた注文できるように、その通販用の、ガイドブックだとか、EC サイトっていうのを受け皿を用意しておいて、その人が東京に帰ってからでも、ここの、売り上げが上がるような、そういったルートを作っておきたいというふうに思います。あとは、リピートっていうところで一つ考えているのは、どうしても出張客とか何回か来る方っていうのは、大体ここが何が置いてて何を売ってるっていうのは大体分かってきてしまいますので、非常にその新鮮味が薄れてくるということがありますので、ラーメン博物館のようにですね、まあ、全部やらなくて一部のコーナーでいいんですけども、ランキングをそのやって、お店に出店コーナーを作っていくつか、そこで競ってもらって、売上が一番下のところは退店してもらうと、一番上のところは、勝ち残れるというような、その新陳代謝が働くようなものをやって、常にここに来ると新しい青森が発見できるというような、施設を作って、ビジネスをやりたいと思います。5分オーバーしましたが以上で終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。いろいろ質問とかもあるかもしれませんが、先に、発表の方をしたいと思いますので、次チーム校長先生お願いします。先生お願いします施設に囲い込みするためには、どこの施設にしかないものでなければいけないということですので、この手段としては、リンゴジュースが蛇口から無料で飲めるようになります。で、冬はシャーベットとなります。で、このシャーベットにはまあ補足しますと、青森は寒いので、蛇口から自然とシャーベットになる可能性があると。これは、青森県以外の方が来てくれた場合にも、この青森の寒さが身に染みる、こういったこの身に染みるのを感じしていただくためにも有効な手段ではないかと私どもは思います。で、この理由、話題性がないと集客が難しいので、とにかく目玉となるものを作る一点でございます。話題性はこの青森の新しい施設に蛇口から水が出るというちょっとローカルなものがあると、それだけで、最近のネットユーザーの方々も実際に行って体験してみないうちには何もネットに書き込むことができないと、そういうのもあると思われます。それによって普段移動しないような方々を集客する効果もあると思います。そうですね。 まあ、あとは、まあ、リンゴジュースは、あとは真面目な話をしますと、青森といえばリンゴが一つのブランドだと青森県民としては自負しております。で、そのリンゴジュースとなりますと、今度はあまり売ってない青森のリンゴジュースの味というのは県外ではあまり飲めないものだと思っております。で、そういったものをやっぱり本場で飲めるということに意味があると思います。で、そしてこれは青森のあそこで飲んだリンゴジュース、これはもちろん味がリンゴの数だけの味が用意されますが、そういったものを戻った、まあ、自分の地域に戻った先でやっぱり買いたいなと思ったら、今度ちゃんとネットによる販売網が整備されております。それによって青森のリンゴを、あの味を私の家で、北の味をここでというコンセプトが成り立つと思っております。まあ、何よりも青森のリンゴを軸にした戦略だと認知していただければありがたいなと思っております。話題性といえばシンプルイズベスト。まあ、これ以上のなんか青森らしい、ちょっと青森らしいものはないんじゃないかなと思います。以上。
はい、ありがとうございます。非常にとんがってましたね。まさか選ばれないんじゃないかなと思ったんではないかと思うんですが、じゃあ次に、チーム秋田の方、お願いします。皆さんこんにちは。5人中4人が青森県人なのになぜかチーム秋田です。よろしくお願いします。ですね、私たちはですね、まず一つの目的として、何回も来てもらうリピーターさんいらっしゃいという、ことで、リピーターをやっぱり特化していこうということなんです。で、この青森というのはですね、いろいろ食べ物であれイベントで、まあ、私は外から見た視点なんですけども、コンテンツはもうすでにだいぶ揃ってるんじゃないのかなと。揃ってるので、それをこう十分に生かして、こういう新しい建物ができた時というのは大体1回は皆さん来ると思うんですよね。チームの人に話を聞いた、例えばこのアスファムという建物に、今年何回来ましたかと。皆さんは何回いらっしゃってますかね。もしかしたら何回も来てるって方もいるかもしれないし、もしかしたらなかなかこうリピーターを取り込めていないのかもしれない。なので、このリピーター何回も来てもらうということに特化して企画を考えました。でですね、まず基本的なこととしては、せっかく駅には来てるわけですから、新幹線利用者は、この駅の中のこの施設を素通りさせないと。で、そのためのですね、手段としてまず、いろいろありますけれども、季節物として祭り旅行をはじめとしたイベントとの連動、例えば、まあ、ねぶた、あと花見とかですね、いろいろありますよね。多分その方は新幹線で来る方というのはこの新青森駅をおそらく利用されるだろうと。その方に直接その会場に行くんではなくて、ちょっとそこでこう寄ってってもらうと。例えばですね、まあ、いろんなイベントありますから、例えばこの CSS ナイト次回をここでやるというのはいいかもしれないですよね。もしかしたらそれでものすごい人数が100人くらいですか、もっと来るかも分かりませんけど、集まるかもしれません。でですね、あとはですね、ここだけのですね限定商品というのを作ります。県内のお土産品というのは全て手に入る、ここに来れば何でも手に入るということはまああるんですけれども、それだけではなくて全て手に入る他にここでしか手に入らない商品というのを考えます。そうするとよそでお土産買ってくる方もいるかもしれませんけれども、じゃあ最後にここで一つ何か買って帰ろうと、そういうことですね。で、あとですね、もう一つ考えたのが、リピーターというのは同じお客さんがこう何回も来てもらうという意味もあるんですけれども、一度お土産を買って帰ったお客さんがまたこうお取り寄せをこうしたくなるような、 ものを少し考えます。その一つの方法として、いろんなこうメーカーさん、商品商店さんがあると思うんですけども、共通のですね、ポータルサイトを一つ作ります。で、商品に QR コードなり URL なりをこう添付してですね、この商品おいしいな、良かったなということになれば、それをですね、まあ、見てそのポータルにアクセスしてもらって、まあ、そこからそれぞれのメーカーさんにリンクしてもいいでしょうし、そのポータル内でまあ購入してもらってもいいと、そういった形でこう一度お土産を買って帰った方がまた、取り寄せても購入できると、そういった意味のリピーターも、狙っております。まあそうですね、そういったことが基本的なところです。まあ、限定品というのはさっきちょっと言いましたけれども、今だけここだけ例えば何月限定とかそういったものもいいでしょうし、下で今日さっきサザエですか、食べてきたらなんか非常に美味しくて、ああいったのも例えばこの CSS ナイトの時にそれのまあ何十円引き券とかがつくと、多分もっとこう そのために1時間早く来て丼を食べたりとか、そういうのもまあいいかなと思いましたし、まあそういうのがこううまく連動したらですね、いろんな集客ができるんではないのかなと思っておりました。まあ大体こんなとこですね。
はい、はい、ありがとうございました。どれも、面白い企画だったんではないかなと思います。ちょっと、まあ、情報としてもしかしたら足りなかったのかもしれないんですが、まあ、東京から、まあ、この新青森まで新幹線来ると、3時間強ぐらいで、東京まで行きます。で、青森県の端っこから端っこまで、深浦町、そこから西あたりまで行くと大体6時間近くかかるんで、県内より東京の方がもう近くなるんですね。で、旅行会社さんの、情報によると、やっぱり一番近くなるのが、まあ、東京も近くなるんですが、仙台がかなり近くなるだろうということは言われてます。で、まあ、東京のお客さんが多いのかなと思うんですが、意外にですね、隣接県の方も結構動きやすくなってくるというふうな、これは旅行会社さんがですね、大体統計として出しているものになってます。で、もしかしたら新青森駅にから、まあ、八戸通って新青森に入ってきて、帰りに新青森に来ないで秋田から帰ってしまうとか、そういった観光ルートも結構今できていますので、もしかしたら来た瞬間にお土産を買わせないと、帰り寄ってもらえないのかなとか、その辺も、少し、意識するといいかなというふうには、自分は思います。高野さんどうでしょう突然振ってすいません。
やっぱり蛇口のリンゴに負けますね。ですね、インパクトのね。
はい、実はこの他にもですね、施設内にですね、足湯ができてしまっている企画もありましたね。そのまま源泉が一番多いということで、足湯を作ってしまえというようなものもありました。
あとあれですよね、その僕の中で企画提案力っていうのを申したんですけれども、今3名のね、発表の中でそのやっぱり舘田さんだけ、本当にやるのって感じでしたよね。やっぱそのなんていうか、こう意気込みとこう熱意っていうのはですね、プレゼンのうまさじゃなくて、やっぱりこう熱意とこうね、
そうですね、
来週も始めるみたいな感じが、やっぱその大事ですよね、なんかね。
そうですね、これ今日皆さんのやつを全部まとめて駅ビルに提案に行ったら、もしかしたら通るかもしれないなと思ってます。
うん、安田さんはいらっしゃらないんですか。まとめ。
いや、
安田さん、はい、安田さん、はい、お願いします。
なんだろう、なんか奇抜なんか見てて面白いこと面白いですね。で、選びながら話してたんですけど、目的を新規の人、来たことのない人をもっと取り込むのか、または来た人の購買単価を上げるのか、または何回も来てもらうようにするのかとか、いろんな部分があるんで、各アクションがどれのために何をするみたいなところは、やっぱり目的ちゃんと設定して、それの手段っていうところに落とし込んでると企画自体が分かりやすくまとまるなぁと、いろんなものを見ながら思ってました。
ですね、はい、はい、ありがとうございました。 ちょっと時間がないので他の、提案についてはちょっと今発表の時間はないんですが、最後にまとめになりますが、これは青森県の方特にですね、新幹線全線開業はやっぱりですね、ビジネスのチャンスとしてはかなりのものです。で今実際どういうことが起きているか、でどうしたらいいのかということをちょっと簡単にお話しすると、何が起きるかというと、新幹線を意識したビジネスというのは今ものすごい増えています。でやっぱりどうしても後手後手踏んでるんですが、今半年ぐらい前までなって結構商品開発とか、こういうふうなイベントをやりましょうとか、こういうツアー作りましょうというのは各地でやっぱり動いてます。でその延長にですね、必ずウェブを使える部分というのは出てきますので、こういったものをですねどんどん提案していってはいかがかなというふうに思います。でもう一つですね、やっぱりあの JR さんはじめですね、DC キャンペーンを結構打ちますので、このキャンペーンで少なくともインターネットでですね青森のことを検索する方というのは相当増えます。でこれらをどういうふうに取りこぼさずに、自分たちのサイトに連れてくるかというのも、一つ私らが考えられることではないかなと思います。それとですね、やっぱり、青森県の方でどうしても、新幹線が来るけどどうしたらいいのか分かんない方たちって本当にたくさんいます。来るけど別にそれがどうしたのっていう方もいるんですが、そういったものをですね支援する制度がですね、例えば県だったり、各市町村だったり、そういったところに結構できてきてます。で、そういう情報を逆に自分たちがキャッチして、お客さんに提案しながらやっていくという方法も結構有効です。でこれはあまりコストがかからないでやれる方法なんかもあるので、皆さん帰ったら結構そういうものを、探してみてはいかがかなと思います。またまあ最後になりますが、青森らしいウェブの活用の分野としてこの辺の分野はチャンスがあるんではないかなというものをご紹介します。で、これは、農商工連携、要は農業とか工業とか、そういったものをマッチングしていきましょうというものです。これは農林水産省ですとか、あと県でも、かなり支援をしてきてますので、こういった分野と、一緒に仕事をするというのも、可能性が結構あると思います。あと地域資源の活用ビジネス、これは青森県はかなりありますよね。今日も新聞にですね、ポッカさんが青森はすごい素材があるんで人参ジュースと、リンゴジュース作りましたというのが、載ってましたけども、こういったものを、ポッカさんが作るんじゃなく地元で作れるように、少し提案をしていける。でそのプロモーションにウェブを使っていくとか、そういったことも、可能性は高いかなと思います。であとは第六次産業ビジネス、これで六次産業ってあんまり聞いたことないかもしれないですが、一次産業、二次産業、三次産業、こういったものをうまくマッチングする、もしくは一次産業の方が二次三次の産業にも手を出すというようなことです。分かりやすいところだと、農家レストランとか、農家さんが自分たちが作ったものを、レストランを経営してそこで消費するというようなスタイル、こういったものがですね、結構時代としては向いてきているのかなというふうに思いますので、ビジネスの分野でですね、まあ、このやりやすい分野からやっぱりやっていくというのは一つの方法かと思います。私のお話は、以上になります。どうもありがとうございました。